ここからは伊藤橋本防災士の会の方に防災知識を教えていただくコーナーです。まずは自己紹介をお願いします。
はい、こんにちは。伊藤橋本防災士の会から参りました防災士の中富正義と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。6月は梅雨の時期です。今日は雨による災害の備えについてお話を伺いします。
はい、それではお話しさせていただきます。梅雨は1年の中でも雨による災害が起こりやすく、大雨による土砂災害、浸水災害、洪水などの災害が毎年のように発生しております。今日は雨による災害への備えについて、そのポイントをお伝えしようと思います。
はい、
はじめに大雨を降らせる線状降水帯ということについて、お話をいたします。線状降水帯というのは2014年に発生した広島豪雨から使われるようになった、まあ、気象用語なんですね。
はい、
梅雨の集中豪雨にはこの線状降水帯が必ずと言っていいほど関係しています。線状降水帯というのは積乱雲、いわゆる入道雲ですが、それが帯状に連なって大雨を降らせる現象のことを言います。この線状降水帯が発生すると数時間にわたって局地的な豪雨となります。長い時間同じ場所で非常に激しい雨や猛烈な雨が降るわけですから、急激に状況が変化して災害が起きるケースが多くなります。
はい、
2018年の西日本豪雨や2020年夏の九州豪雨では線状降水帯の発生で大きな被害となりました。線状降水帯は土砂災害など大規模自然災害につながる危険性が極めて高いため、気象庁では線状降水帯発生情報の運用を開始しています。気象庁によりますと、線状降水帯は長さ 50km から 300km、 幅 20km から 50km 程度に連なり、梅雨前線や台風の接近で、発生しやすい特徴があるとされています。
はい、ではこの線状降水帯の発生で大雨が降るとどのようなことが起こりますか？
はい、線状降水帯が発生しますと、一定時間内に雨の降る量が大変多くなるため、河川の氾濫や住宅地などでの内水氾濫、それから雨水を多く含んだ山や崖などの斜面の土砂崩れが起こりやすくなります。
はい、
非常に激しい雨や猛烈な雨が降り続くことから、木の川や中小河川の水量が急激に増えることになります。川の水が堤防を越えて道路や田んぼに溢れ出すことも考えられます。川の水が溢れ出すことを氾濫と言いますが、たとえ木の川が氾濫しなくても、木の川の水かさが増えることで木の川に流れ込んでいる中小の川の水が逆流することもあります。
はい、
また木の川からの水の逆流を防ぐため水門を閉めるようなことになれば、今度は中小の川の水の行き場所がなくなりますので、内水氾濫を起こすということも心配されるわけです。
はい、
また激しい雨でため池の貯水量が増えて、水がため池の堤防を越え始めると堤防の決壊も予想されます。
はい、
そうなると低いところの住宅や畑に池の水が流れ込むかもしれません。それから長い時間にわたり大量の雨が降ると山や傾斜地に多くの雨水が染み込むことになりますので、土砂災害が発生する可能性も高くなります。
はい、
もしも線状降水帯の発生が予想される場合は、ニュースやインターネットでその時々の情報を確実に入手して、早め早めの避難行動を 心がけるようにお願いいたします。
はい、では次に大雨に関する注意情報や警報、避難情報について教えてください。
はい、わかりました。梅雨や台風のシーズンを迎えて、災害級の大雨をもたらす線状降水帯への備えを国や自治体が強化しています。
はい、
気象庁では2022年から線状降水帯の発生の可能性を知らせる半日前予報をスタートさせました。また2024年5月からは予報を地方単位から都道府県単位に切り替えました。対象範囲を限定し、警戒をより高めてもらうためです。線状降水帯発生の予報があった時や、線状降水帯に関係なくても大雨の危険性がある時は、市や町からの避難情報や大雨警報などと、それから危険度分布を知らせる気象庁のキキクルを参考に避難の判断をすることが大事になってきます。
はい、
これに関連しまして、気象庁の顕著な大雨に関する気象情報というのがあります。
はい、
この情報は警戒レベル4以上の状況で発表されるのですが、発表された時に崖や川の近くとか土砂災害警戒区域や浸水想定区域などの災害が想定される区域にいる場合は、市や町などから発令されている避難情報に従い、直ちに適切な避難行動をとってください。
はい、
では次に注意情報にどのようなものがあるか、まあ、5段階に分けてお話しすることにします。
はい、
まず最初に出される注意情報というのは早期注意情報です。大雨などに対して警報級に発達する可能性があるときに出されます。警戒レベルは1です。皆さんに災害への心構えを高めてもらうことを目的にしています。次に2番目に出されるのは大雨注意報や洪水注意報です。警報に切り替わることを前提としていません。警戒レベルは2です。避難行動の確認を必要とし、ハザードマップなどにより災害発生が想定されている区域や避難先とか避難経路の確認を促すことを目的にしています。
はい、
そして3番目に出されるのが大雨警報、洪水警報です。この段階では土砂災害発生の危険性が生じてきます。危険度分布を知るキキクルや氾濫警戒情報でその時点での状況を把握することが求められます。
はい、
警戒レベルは3相当です。市や町が高齢者等避難を発令する目安となる情報です。高齢者や体の不自由な方が避難を開始する目安となります。それ以外の人も外出を控えたり、気象情報などを積極的に収集することが求められます。そして4番目に出されるのが土砂災害警戒情報、氾濫危険情報ということになります。
はい、
キキクルでは紫色で表示されます。警戒レベルは4相当です。市や町が避難指示を発令する目安となる情報です。危険な場所からの避難が必要とされます。市や町から避難の指示が出ていなくても、キキクルや河川の水位情報をもとに自分で避難の判断をしてください。
はい、
そして最後に5番目に出されるのが大雨特別警報、氾濫発生情報。テレビなどの気象情報では黒色で表現されるキキクルの災害切迫の情報です。すでに川が氾濫していたり土砂災害が発生していてもおかしくない状態を示しています。警戒レベルは5相当です。すぐに命を守る行動をすることが求められます。 しかし雨の状況や川の増水あるいは山や高台からの水の流れ具合によっては気象情報に限らず自己判断で早め早めの避難行動をしてください。また雨などが早めに収まり避難行動がもし空振りに終わったとしても避難訓練をしたと思って次の大雨などに備えるようにしてください。
はい、わかりました、はい、では線状降水帯による大雨が予想されるときにどのような備えをすればいいですか？
はい、線状降水帯が発生して長時間にわたってたくさんの雨が降るかもしれないときは気象庁から顕著な大雨に関する注意情報が発表されます。注意情報は遅くても大雨が降り始める半日ほど前には発表されます。その場合、大量の雨が長い時間降り続くことが予想されるわけですから、家の周りの安全確認を行ってください。大量の雨が予想されますので、雨どいや排水溝を点検して、枯れ葉とか枯れ草が溜まっていないか確認しておいてください。排水の妨げになるようなものがあれば、すぐに取り除くようにしてください。次に、雨が降り続いているときは、決して川の様子を見に行かないでください。川の増水状況の確認はやめてください。大変危険です。農家の方は、田んぼや畑の様子が気になるでしょうが、見に行かないでください。
はい。
川や田畑の様子を見に行って足を滑らせて川に落ちて命を落としてしまうという事故がたくさん起こっています。自分は大丈夫などとは思わず家族のために命を大事にしてください。国土交通省や和歌山県が紀の川に設置した河川カメラの情報をインターネットで見ることができます。川を見に行くのではなく自宅で情報する、収集するようにしてください。その他、雨が長時間続いているときは外出を控えてください。また車で出かけて、大雨で冠水した道路で車のエンジンが止まってしまい、動けなくなり、さらに車ごと流されて命を落とす人が大勢います。皆さんもテレビニュースでそのような光景をたくさん見ておられるはずです。不要不急の外出は絶対にしないでください。
はい、よくわかりました。では次に避難する場合の注意事項を教えてください。
はい、わかりました。防災行政放送や市または町からの行政メールで高齢者等避難準備の情報が伝えられたときはまだ大丈夫などと考えずに早め早めに所定の避難場所へ避難してください。
はい。
この段階ではまだ切迫した状態ではないので、隣近所に声掛けをして早期の避難を呼びかけてください。避難所には食料や水を保管していないところが多いです。必要最小限の食料と水を持参すると安心できます。
はい。
すでに道路が水に浸かり、タイヤの半分以上が水に浸かる状態であれば、エンジンが停止するかもしれません。ですから、車での避難は危険です。やめてください。徒歩で避難する場合は、長靴を履いて避難しないでください。
はい。
長靴に水が入ると、重くて歩けなくなります。また、水の重さで長靴が脱げるかもしれません。足は濡れるんですが、紐式の運動靴を履いて避難するようにしてください。靴が脱げる可能性が低くなります。道路が水に浸かり、路面が見えにくくなっているときは、長い棒や杖、あるいは傘などで進行方向を探りながら歩いてください。
はい。
側溝や水圧で蓋が外れてしまったマンホールへの落下を防ぐことができます。道路を流れる水の量が多いときは 一緒に避難する人同士がロープで体をつなぎます。水に流されることを防げます。ただこの場合、最も屈強な人が流されると、他の非力な人も一緒に流される危険があります。
なるほど。
はい。
では、大雨による土砂災害に関する注意点についても教えてください。
はい、わかりました。線状降水帯のような長時間にわたって同じ場所に大量の雨が降る場合、土砂災害発生の危険性が高くなります。気象庁の発表による気象情報や危険度分布を示すキキクルの情報を危険予知情報として活用してください。雨が大量に降ると斜面や地面に染み込みます。
はい。
もともと雨や地面には保水能力があるので、日頃の弱い雨程度では土砂災害の危険性は低いのですが、大雨が長く続くと斜面などの保水の限界を超えてしまいます。土砂崩れが始まるということになります。
はい。
この土砂災害は雨が降り続いている時に発生しますが、雨が止んでからでもたくさん発生していますので注意してください。
はい。土砂災害が発生する場合の兆候についてどのようなものがありますか？
はい。土砂災害には3種類の形態があります。
はい。
一つ目は崖崩れです。崩れた崖の高さの3倍程度の距離まで土砂が流れることがあります。覚えておいてください。
はい。
二つ目は地滑り。水を多く含んだ斜面の土が剥がれるようにして低いところへ落ちていくことを言います。そして三つ目は土石流です。崖崩れや地滑りで崩れた土や倒木がせき止められた山あいの沢や川に溜まった水が先ほどの土や岩などを一気に押し流すことで発生します。日頃からの注意事項としては、家の裏の斜面に亀裂が入っていないか、斜面が下がってきていないか、そのようなことがあると、大雨が降るとその亀裂に雨が染み込み、崖崩れや地滑りの原因になることがあります。土砂災害発生の兆候としては、斜面からゴーゴッといった音がしていないか、小石がコロコロと落ちてきていないか、落ち葉が腐ったような匂いがしないか、斜面から土色に濁った水が流れ出していないか、まあこれらのことが一つでも発生していたら、土砂災害発生の可能性が高まっているかもしれません。
はい。
まあ当然、複数のことが発生していましたら、すぐに安全な場所に避難してください。もし土石流が発生したら、多くの場合、最初に直径50センチ以上の大きな岩が、石ですね、転がってくることになります。
はい。
そして次に、倒れた木が流れてきます。で、最後に土石流がドッと流れてきます。
はい。
土石流の速さは時速 40km 以上と言われています。徒歩ではとても逃げ切れません。土石流の流れに沿って逃げるのではなくて、流れに直角に逃げてください。
はい。
逃げられない場合は、近くの頑強な建物に避難するか、あるいは自宅の2階などに上がって避難するようにしてください。その際、山の斜面の反対側に身を置いて被害に遭いにくいようにしてください。
はい、わかりました。土砂災害で他に注意することはありますか？
お聞きの皆さんの想定外かもしれないことを少しだけお話ししましょう。
はい。
皆さんの家が低い土地にある方は当然家屋の床下あるいは床上浸水の可能性があります。
はい。
また道路が水に浸かってしまう、道路冠水の可能性もあります。しかし、道路冠水の可能性は少し高いところにある住宅地でも発生します。
はい。
それは山の斜面などに降った雨が住宅地の側溝に流れ込み、道路に溢れ出て一面が 川のようになるからです。このような場合は道路に傾斜があることが多く、水の流れが速くなるため足を取られるなどの危険性が高くなりますので、ご注意ください。このような少し高いところにある住宅地での道路冠水は、九州北部での線状降水帯による大雨で発生しています。実際に起こることなので覚えておいてください。
はい、わかりました。では最後に他にお話ししたいことはありますか？
はい。伊藤橋本防災士の会では、毎月第1木曜日の13時から16時まで健康福祉センターで福祉防災相談会を開催しています。皆様のご来場をお待ちしております。伊藤橋本地域で防災士認定をお持ちの方や取得を検討されている方で防災士の会に興味がおありの方は、防災に関する相談などがおありでしたら会長の山下までご相談をお願いします。
はい、
携帯番号を申し上げておきます。 090-6671-0271 です。よろしくお願いいたします。
はい、よくわかりました。中富さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。